皆さんこんにちは、ビーコビこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。坂本さん、
はい、
あの先週坂本さんにこうリスナーの皆さんが結構ご質問をあのチャット欄に投稿くださってたくさんお答えいただいたんですけれども、うん、その効果なのか今日ですね、うん、番組スタート前から開始前から YouTube へのチャットがものすごい数入ってます。
そう、みんな暇なんじゃねえかとそんなことない、
そんなことない、ありがとうございます。
読んでもらうと嬉しいよ、
多分嬉しいですね、はい、
そう。
中にはジャカルタ在住の方、うん、駐在員の方、うん、祝日だそうでリアルタイムご視聴中だそうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まぶち席のぬいぐるみはの話ですか。いやこれさ、うん、持ってこようと思ったらさ、はい、盗難に遭いまして、
熊が。え？結構大きいぬいぐるみですよね。
150センチのやつは、まあ、持ってこようと思ってるけどちょっと無理だったけど、
はい、
まあそれの150センチの熊が盗まれたんですよ。
ひどい。
いやもう、まあ、がっつりもう録画してる誰か分かってるんだけど、はい、マジで焦って、しかもちゃんとマスクして手袋してきてんだぜ。でなんで、あ、お金を払ったふりして何も入れてなくてすすって帰るみたいな。
うわ、もうそれは狙ってきてますよね。
そう、マジで、はい、自分の店からね持ってこようと思ったんですけど、
はい、
はい、残念ながらですね盗まれてしまいました。
ひどい、そんな人がいるのか。
ひどいよね、本当に。
盗んでどうするんだろう。
しかもいい年の僕より年上ぐらいの男性なんですよ。
はい、プレゼントかな。
そう。ねえ、1ヶ月2ヶ月ぐらい店に置いてあったものを盗んでプレゼントするのもどうかと思うんですけどね。
そうですよね、はい、マスコット、コストコの再販店を坂本さんがやってらっしゃって、うん、そこのね、なんか名物というか、
そうそう、
まあ、棚の上にどんとね、
寝てるとか、すごいよね。
いや、うん、そんな人がいるのか。
そうだから熊にしようと思ったけど、馬のぬいぐるみしてくださいって言ったら、まあ、確かにそうだね。
あ、私持ってくればよかった
な。でもさ、ラジオ日記で転がってんだろ、その辺に。ラニーちゃん持ってこようぜ、ちょっと借りてこようよ。
あ、いいですね、もし
多分 YouTube に切り替えた時に多分ディレクターが持ってきてくれると思うんで、ここに多分ラニーちゃん来るから。
はい、
私マニーちゃんですとか言ってちょっとだけいたずら
にしてさ、ちょっと見えるかな。でもこの辺だったらね、
いける
かもしれないですね。私自宅にアーモンドアイのぬいぐるみだったら、アイドルホースぬいぐるみがあるので持ってきてみようかな。
いいね。ラニーちゃんって馬だよな。
え、
多分そうだよね。
違うそうです。
え、違うの。
ペガサス。
あ、ペガサス。いや、馬と馬だろ。馬だろそれは。
ペガサスって馬のジャンルだと思ってた。
いや、俺もそう思うけどな。
多分
馬淵さんと、はい、馬淵さんの男性の感じが違うぐらいの、ブチが違う。ブチが違うぐらいの違いだと思ってたけど。
そうですね。まあ、でも私どっちかというと、馬淵さんって、普通のホースよりもユニコーンの方がなんかイメージ、うん、
いいな、ピンクのイメージ。
そう、なんか七色みたいな、
そうそうそう、
なんかパステルカラーのイメージ。
いいんじゃない
ですからね。うん、あ、いいかもしれない。いい、もう何でもいいんで、うん、ちょっと馬系のね、ぬいぐるみをマジチさんの席に、はい、近いうちに。
何も考えずに熊置いとくとか危ない危ないと。
うん、でもね、その熊もいなくなってしまったということで
言うな、
とっても
な、結構ショックな。あの熊、8000円くらいすんだぞ。
結構しますね。
結構ショックで、
うん、あ、そっか、ね、持ち去られた方ぜひ返していただけると、
本当返してほしい。
嬉しいです。今だったらお咎めなしという感じでね、はい、ですので、はい、まあ、ということで、まあ、今日はぬいぐるみもないですけれども ね、本日も2人でお送りしていきますので、リスナーの皆さんもチャット欄のコメントたくさんお待ちしております。よろしくお願いいたします。この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんへのご質問やメッセージ、そしてお休み中の馬淵さんへの応援メッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。ここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。 今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は上げ幅400円超となる大幅反発となり、昨年来高値を更新して引けました。企業の好業績やアメリカ株高に加え、日銀の内田副総裁がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持していくことになると発言したことで、指数は一段高となりました。一方で値上がり銘柄数は584銘柄と、値下がり銘柄数1013を大幅に下回っており、一部の銘柄のみに買いが集まっているとの指摘もありますが、このあたりの背景なども含めてお話しいただきます。
はい、まずですね、日経金庫の 36,500 円ぐらい、ちょっと蓋というか、まあ、高値だったものは抜けたと、はい、いうことになるんですけど、こちらはそうですね、まあ決算の評価なんでしょうね、これはね。はい、まあ、ただ EPS 見てもまああんまり変わらずなんですけどね、うん、決算前からすると。うん、でもまあトヨタがね、意外とまあ株価上がるような、まあ業績の、まあ評価がねあったりとか、しているんで、ね、今日に関してはやっぱソフトバンクなのかなと思うんですけど、これ決算すいません、これリアルなので追えないんですけど、あのですね、アームがですね、非常に決算が良かったと。まあね、英国のですね、あのソフトスクの携帯とかのソフトの、あのアームですね、はい、アームがすごく良かったと、いうことで、まあ、はい、そこの部分がですね、評価されたというのは 10% ぐらいね、11% か、上がったというのが、まあ、一番大きな要因だったのかなと思うんですけどね、はい。まあ、ただ、非常にこの、どこまで行くのか、日経金と、もう引けてからもまだ上がってますからね。
上がってます、はい、すごいですね。
だから、どうなのかなと思う。まあ、まあ、持ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、強いのには変わりないということと、外国人投資家のね、動向をですね、こう見てみますと、はい、まあ、意外とですね、買ってるんですよね、はい。うん、で、まあ、ここの部分がですね、まあ、2週分、まあ、見てもですね、あ、ごめんなさい、売ってるのがごめんなさい、結構売ってますね、はい。売ってても崩れないというのは非常に強いと、いうことでして、まあ、その辺がですね、まあ、一番直近の、ね、データを見て、現物株はまあちょっと1784億円の買い越しで、先物は4409億円の売り越しで、現物株はその前の週は、4105億円の買い越しということで、まあ、先物は1兆ぐらいの売り越しになっているんですけど、まあ、現物株に関してはまあしっかりした買いが入っているなというところですかね。はい、まあ、そんな形で非常にですね、まあ日本株、まあ注目を集めているので、まあ世界的に株が高いというのもあるんですけど、はい、まあでも今の上昇は、まあさっき荒井さんからのニュースを読んでいただいたのもあったんですけど、うん、まあ日本のまあ金利がなかなかまだまだ緩和的であると、いうことと、米国の利下げももうちょっとね、時間がかかりそうだということで、為替が円安水準になることと、まあ企業業績がやっぱりいいよねという、うん、まあこれに限るかなと。思うんですね。まあ、あとはニーサ資金が買っていますっていうのも、まあ、あるかもしれないですけど、はい、まあ、確かにその節目をね、なかなか抜けないところを、まあ、まとまったね、個人投資家の資金が入ってきたから、うん、まあ、抜けるきっかけになったっていうのかもしれないですけど、まあ、でも金額的にはそんなでもないし、うん、と考えると、まあまあ、プラスではあるんですけど、やっぱり業績への評価なのかなと思います。まあ、サプライズの決算たくさん出てるし、まあ、出すぎていて、お、これ評価不足でしょみたいなのもたくさんありますから、その辺もね、探していければいいかなと思いますけどね。
じゃあ、何順化していきますかね、この決算評価され。まあ、
そうですね。何順化していくことも、あるんですけど、まあ、来週で終わりだけどね。うん、まあ、ただでも、いい銘柄ゆっくり買われたり、まあ、いつもどおりレポートできたりっていうパターンがあるんで、まあ、こっからはね、残念ながら23日が、あれか、休みはないのか、あれ、まあ、毎週、まあ、業績見ながら、出遅れ銘柄みたいなのをね、話せればいいかなと、思います。で、あとは、アームが、コメントあるんだけど、アームが90億くらい情報修正して、9000億くらいのソフトバンクが上がるの変っすよねって書いてるんですけど、まあ、これはね、まあ、そうなんだけど、これね、PR が低くければ、もともと低ければこんなもんかってなるんですけど、PR が高ければその分かけるからね、100倍だとしたらかけるよねっていう話になるんで、だからなんか高い、PR が高い方が、なんか、 なんていうのかな、まあ、レバレッジがかかっていくとよくないですけど、うん、まあ、反応もでかいよねっていうのもあるかもしれないし、まあ、アーム一応売ろうかみたいなソフトバンクもあるので、はい、まあ、当然この利益が高い方がそれに何30倍とかかけるわけだから、うん、売却する価格が当然高くなるわけだから時価総額が上がるっていうのは分かるよねと、思いますけどね、はい、うんうん。
では米国の状況なども経済指標なども見ていきましょうか。
はい、そうですね。はい、こちらなんですけど、月初、ですから、ですね、この ISM の製造業景況指数から見ていきたいと思うんですけど、まあ、こちら、市場予想が、まあ、47.0 のところは 49.1 万人と非常に、いい数字ができて、まあ、世界的に、まあ、この ISM 製造業非製造業含めてですけど、底打ち傾向がやっぱこの半年弱で見えてますね。うん、まあ、その中国べったりだったドイツでもやっぱり良くなってるんで、非常に世界景気というのはまだまだ腰折れしないなというのは、かなり今回のでまた50に近づいてきてますからね、確認できたんじゃないかなというところですかね。うん、で、雇用統計に関しては、市場予想も下回ってしまったと、市場予想が18万人が上回って 35.3 万人で上回ったと、
はい、大幅に
ですね、大幅に上回ったと、いうことなんですけど、まあ、こちらですね、まあ、それを受けて金利がちょっと上がってしまったところがあって、まあ、そんなに急いで利下げしなくていいじゃんみたいな、まあ、某外資系証券は3月にもみたいな話してますけど、はい、まあ、大体6月以降なんでね、うん、まあ、それにちょっと影響があるのかどうかというのはちょっと分かりませんけど、うん、まあ、ただこの雇用がいいということはね、なかなか利下げが遠のく可能性あるんで、まあ、ちょっとこの、年末までのね、年王以降の、利下げっていうのがもう皆さんのコンセンサスになってるんでね、まあ、そこでちょっと波乱が起きないといいなとは、思ってるんですけどね、うん、
今年中に2回ぐらいでしたっけ、
はい、今年中に、2から3回ぐらいかな、まあ、早いところで4とかいうところもありますけど、もうでも無理なんじゃないかなと思いますけどね、4回やるのはね、はい、と思います。で、まあ、非製造業もね、まあ、相変わらず良かったということで、非常に米国の景況感はいいねと、いう状況ですね。はい、
では変わって日本の話題です。うん、
はい、日本はですね、でっかい TOB がね、ありましたね、この決算時期によくあるというか、はい、おなじみのといいますか、まあ、KDDI がですね、まあ、ローソンに TOB で資本提携ということで、この三菱商事がね、この今も株を、ね、半持ってるんですけど、はい、KDDI も 50% を持って、2社で、まあ、経営すると、いうことですね。
どうなっていくんでしょう ね、
ねこれ意外と、これ通信会社がその携帯とかいうのもあるんですけど、うん、まあ、意外とね、この10年ぐらい、まあ、ドコモもそうですけど、自転車のバイクシェアとかやってるんじゃないですか、ドコモとも LTT グループ、ね、もそうだし、まあ、そうね、証券会社をね、買うとかね、いうのも、まあ、よく聞くじゃないですか、とかですとか、まあ、その辺をね、ずっと進めてきていて、まあ、多角化を増していると。いうことで、まあ、ね、バブルの時の高くからなんか一からやるかみたいなところが多かったですけど、まあ、ちゃんとね、走ってるところを TOB しますみたいな、うん、やり方多くて。で、まあ、これの理由ってじゃあ何だったんですかっていうと、やっぱインフラをね、提供してる会社なので、もうコンビニもインフラじゃんみたいな、ところですね。全国で14,600店も、まあ、ローソンはあるわけですから、まあ、そこに、まあ、金融か、ローソン、銀行、金融とか、まあ、あとは、当然、ポイントですよね。はい、
郵便とか宅配便も遅れたりしますからね。
そうですね。とか合わせて、まあ、経済圏の構築っていう形に、まあ、なるのかな。まあ、全部ね、楽天みたいに自分合いでっていうわけではないですけど、うん、まあ、ただ連合を組んでですね、まあ、やっていく。で、やっぱりその末端まで、その、通信以外のものでリーチするっていうのをやっぱりやりたかった、それはやっぱコンビニっていうのはかなり強いツールだったのかなと、思いますけどね。今後どうなるんですかね。一応まあね、当然ローソンも株価上がりますし、はい、水吉商事もまあシナジーが生まれ、今から何も変わらないので、まあ、シナジーがまあ当然生まれますよねという話になるので、まあ良かったんじゃないですか。はい、評価は市場の評価はあったと、うん、
KDDI だけちょっと株価調整しちゃったん
ですか。そうですね、そこもお金出す方なので、はい、まあ、そこはまあ仕方ないかなというところですが、うん、財務面で不安っていうのもやっぱりあるし、うん、あとはそのローソンの利益率ですよね、うん、まあ KDDI をパッと見る と、その利益率が、うん、だいたい営業利益率で、まあ5兆8000億円ぐらいの売り上げで、1兆円ぐらい儲かるんですけど、はい、これローソンはじゃあどうですかと、まあ結局一つ の TOB した時の評価っていうのは、うん、その会社が TOB することによって利益率が上がるか下がるかも結構でかいですよね。で、ローソンの場合はだいたい1兆円ぐらいの売り上げで、880億円ぐらいの利益なんで、うん、まあ小売だからそんな利益率高いわけねえじゃん、まあ、それでもまあいい方だと僕は思うんですけど、そう考えたらやっぱりその利益率を落とすことになるよねって、まあ、単純に考えるとね、シナジーがすぐ生まれるわけじゃないと思うし、うん、まあ、ノエルンヌンの考えもあるんですけど、まあ、それに乗っけると、まあ、ただの利益だけで考えると落ちちゃうから、うん、そう考えると、う
ん、KDDI の、まあ、英雄経済圏の方たちをこうね、うん、ポイント制度でこう取り込むことができればっていう感じですかね。
だからまあそう考えるとやっぱりちょっとね、まあ投資家としては、うん、大丈夫かみたいなところがあるのかなというのはありますけどね、うん、はい。まあでもポイントもね、めんどくさいですよね、いろんなポイントがあってね、も
う1個に
まとめてほしいよね。
だ
もうキャッシュ、ヒタッチはもうこれで、うん、もう、他はこれでみたいにしてほしい、ヒワールはこれでみたいにしてほしいですよね、うん、
百貨店とかも、うん、なんかもう、例えば高島屋だともう私、ポンタポイントにまとめちゃったりとか、
はいはい、
うん、なんかそうしないと、いろんなところに中途半端なポイントが、はい、溜まっていっちゃいますよね。
それをなんとかしてくれるのがあればね、めっちゃいいんですけどね、うん、はい、まあ。
航空会社とかのもね、うん、いろんなポイントと行ったり来たりできますけど、ちょっと減らされたりとかあるので。
そう、減らされたりっていう。うん、お互いに減らし合ってるんですよ、この価値とはっていうのは、価値とはっていうのをすげえ思うんですけど。
ありますよね。
あるよね。
うん、でも今後その競争力もきっとどんどんね、こういうふうにこう経済圏の取り合いみたいになってきたら、ね、そういうポイント減らしもなくなるかもしれないですね。
そうなんですよ。だから、うん、まあでもやっぱりポイント、まあ自分のところで囲いたいっていう、やっぱいい意思はね、あるし、うんうん、あとはやっぱり一番結局儲かるのはそのペイを読み込む会社なんじゃねえのっていう、だから結局パナソニックとかなんじゃねえのかと思うんですよ、はい、
絶対必要ですからね。
パナソニックはまあ結構ガチでそれやってますからね、はい、はい、というふうに思います、
はいはい。他に日本のニュースですが、うん、TSMC が熊本に第二工場を建設、うん、こちらはトヨタ自動車も参画しているというニュースですとか、うん、トヨタ自動車の第三クォーターの決算、うん、で過去最高の営業利益4兆円超だったというこういったニュースをピックアップしております。
ね、まあ、トヨタは非常に業績良かったですね。まあ、でもこれも前回の上昇勢もサプライズありましたけど、まあ、あれ行くんじゃないかっていう一応みんな思ってたと思うんですけどね、まあ、その通りだったなというのはありますし、うん、そうですね、熊本が盛り上がってるなっていう話をまたどこかでしたいなと思います、うん、今年熊本2回行ってきました。あ、去年が2回行ってきました、はい、去年ですね、はい、2回行ってきましたね、はい。
じゃあそのあたりのお話も後ほどまたお時間ありましたら教えてください。ここまでは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、もう日経平均ぐんぐんいってます。
はい、
ぐんぐん伸びてます。
まあノーポジだからね、売らなくてよかったなって話だよね。
はい、はい、ちょっとね、これまたちょっと青くなっちゃうところでした。ね、
本当よかったよかった、
うん、止まらないですね、もう。こちらも、
まあ、でも高いけどね、16倍超えてんだもんな、日経平均な、
はい、またクリック今の時間でまた3万7000円見えてますね、うん、はい。
まあ買ってる人は本当おめでとうございますって話したんだけど、
うん、どこから持ってたんだろう。
いや、それはなんかあれじゃない、3万500円ぐらいじゃない、3万1000円ぐらいじゃない、いいな、今年もなんか6000円リグってんすかみたいな話ですけどね。でもでかいよね、この CFD の6000円ってね、
うん、大きいですよ本当に、
ね、
はい、取れてる方おめでとうございますって言ったところですよね、はい、 はい、本当に手を出しにくい。
まあお休みなんだろうね、とりあえず、まあね、実際現物は買いはそのままっていう話だと思うんですけど、はい、いやー意外とこの難しいね。
難しいです。なんかもう、あの
ペア取りもできねえしな。
そうなんですよ。そろそろもうさすがに売りかと思う、何回も思うんですけれども、ね、その度にこう、あのそうですね、
どこで売るんですかって難しいよね。だってこの決算が、うん、だいたい決算出たらさ、もうだいたい出尽くしちゃねえってなるけど、はい、まだ買ってんだもんね、はい、
でこれで決算が落ち着いたら、うん、そこで何か変化はありますか。でも皆さん
景気ですよ、ね、普通この状況、決算のこの状況だと終わっても買ってくんじゃねえかっていう話だよね、うんうん、
で手を出しづらかった方と、まあ、決算で、あの現物の方でプラスだったよっていう方が、じゃあそろそろ CFD も行ってみようかなって決算終わりで思って、
まあ、いや、でも
買いか、またちょっと調整ポイントがあったら
買いなの、ここまで我慢して
来るのかな。
まあでもそのまま上がるシナリオならそれはそれでいいよなと思うけど、うん、いや難しいよね。
でも売りが入るたびにそれがこうちょっと焼かれてしまうんですけども
ねえ、
はい、
確かに、まあ、S q もまあ当然あるけど、ソフトバンクもあるんですよ今日はね、うん、だから実際このなんだろうね、節分天井だと思って売った人とかいるんじゃないですか。
いや、思いました。
節分天井やと思って先週あたりうわーとか言って豆まきしてたら恵方巻きが詰まってしまいましたみたいな
本当になんかもう喉に詰まりそうでした、ねね、でも節分天井なのかと、あの節分周辺でね、うん、あの言ってる人も多かったので、うん、やっぱりあの周りってすごいと思ったら、さらに上、まあ、上までまだ抜けてはないですかね、うん、ちょっと天井が広くなって、まあね、
全然下がんなかったから、やっぱりさ、うん、僕も頭冷やしましょうポジ取っちゃダメって言うけど、やっぱり、はい、あそこ売れねえよ、強すぎるよ。さすがに僕もなんか、うん、あのそんなになんかもう素人じゃねえっすわみたいな、そんな、はい、そんな、
あの坂本さんが、まあ、チャレンジしてもいいかもしれないけどみたいなね、あの、
まあ、そこはさ、やっぱさ、あのバッファーがあったのよ、
はい、
年始で3000円握ってるわけだからさ、やばいいやろみたいな、
ちょっとチャレンジできるね、
お小遣い使っちゃうぐらいな感じだったけど、はい、なくなったらちょっと慎重にいきたいよね、
はい、ぜひお願いします。
いやいや、うん、基本はでもね、やっぱりその押し目買いの方が俺は好きなんだけどね、
押し目が来ないんですよ。
そうなの、その時も待つしかないでしょ、はい、これ
うん、どこが押し目かどうかもなんかもう分かんなくなって、
もうそういう時はもうね、もうあれですよ、あの個別買う行くしかねえよ、う
ん、個別ですか。そうそう、そうですね、個別もこうどうなんでしょう、明暗だいぶ大きく分かれてるんでしょうかね、うん、
今日個別の明暗は、はい、まあ分かれてると思いますよ、
うん、今日もね、値上がり銘柄数、値下がり銘柄数でね、かなりこう差があったように
ね、見えるよね、
は
い、
そうですね。
でもまあ今日はでも意外とこんな差があるのっていうのが結構多かったけどね、うん、まあそんな中で見るとそうね、今日の、値下がり率上位プライムなどをね、はい、見てみますとですね、トップが清水建設でおおみたいな、まあ、話ですとか、三菱重工とかもね、意外とこれいいんじゃねえかなと思ったんですけど、こんなんだし、
じゃあ押し目買いできる銘柄は結構ありそうですか、ね。
まあ、このまま下がればっていうか、まあ、ここじゃまだ早いかなと思うんですけど、意外と科学のとか、まあ、ずっと厳しいなっていうのもまあありますし、建設がやっぱ今日建設ショックだったよね、実際ね。
何が要因だったんでしょうか。
やっぱりその工期が伸びたりとかもあるし、あとはまあ資材が高くてさやがっていうのもあるし、まあ、
コストの問題で
コストの問題もあるし、ね、まあ、でも量は僕は減ってないと思ってるんですけどね、あの量は減ってないと思いますよ、うん、
受注量ってことですよね。
受注量って、まあ、はい、それなりにこなせる工事の数っていうのは、まあ、だってどこ見ても工事してんじゃん、
はい、多いですよ。
多いよ。だからオリンピックで終わりっていうわけでは全然ないんですよ、はい、
そうおっしゃっていて、で、うん、確かに街中見るとな、うん、みたいな、
そうそうそうそう、
新しいビルどんどんできますし、
だってこれあれだよ、だって大阪だって名古屋だってそうだよ、まあ、福岡もまあまあそうだよ、はい、大都市圏はすごくねあるんだよね、うん、それはね、
うん、大阪ってもうそろそろできてるんですか。
大阪まだまだまだまだナンバーはできてるけど、梅田の今度、まあ、また向こう側もやってるし、はい、だからとりあえず、まあ、その清水建設 の、まあ、あの業績見てみますと、いきなりこの、あの営業利益は赤点でさ、もうネガティブサプライズなんだよね、うん、でまあ、これって結局あれじゃないですか、建設会社だから 4Q にこの業績が寄るから、うん、まあ、4Q で戻るんじゃないと思ったけど、なんかね1個 構前の期からね、なんか赤字が出してて大丈夫かっていうのあったのよ。
それは、資源のこう、なんて輸入とか。
まあまあ、そういう、輸入っていうか、まあ、そういう、その地位が合わんかったりとか、はい、まあ、いろいろ、まあ、してたんだけど、う
ん。工事やり直しとか、そういうのがあったわけじゃないですか。いや、
それは、そんなんじゃなくて、どっちかというと、うん、その、建設やっぱ長い期間さ、やっぱりその、建てるに時間かかるわけで、はい、でかいのだってさ、あそこのアタゴのヒルズとかさ、うん、何年かかったんだっていう話なわけじゃないですか。だから私、まあ、3年ぐらいかかるのもあるわけですよ。うん、あと3年前に発注して、資材がさ、円安とかでむちゃくちゃ上がってるわけですよ。はい、で、そんな中で作ってたら、それ赤字になるわ、人件費も上がるわってなったら、うん、その時の計算してて、素材として3年後にこうなるって予想できないわけじゃないですか。うん、だから、まあ、いろんなこの、交渉をしてね、ちょっとこれなんとかしてくださいよとか言うけど、やっぱり全額やっぱりこの負担するわけないじゃん、うん、お願いして金決まってる契約してるわけだから、はい、だからそうなるとやっぱり結構その赤字になる現場もあったんだろうね、少なくともね、うん、だからそこで、うん、まあ損失をね計上するという感じになってしまって、やっぱり、うんうん、厳しいよね。
工期が長くなると建設会社にとってはそういうこうデメリットというか、
工期が長いというか、まあそうそうそう、デメリット、うん、デメリットがあるわけですよ、ね、そうそうそうそうそう、うん、だからその辺がね、意外と厳しい部分はあるよね。うん。うん、
いや、なんかあんな大きな建物とかをどんどん作っているのに、赤字になるなんてことは想像もつかなかったので。
うん、ああ、まあ基本儲かんない、作んねえだろうっていう話なんだけど、うん、はい、意外との建設ってみんなシビアなんだよね、意外とね。うん、
そのあたりをどうやってこう業績をこう赤字転換していく、赤字、黒字に転換していくんですか。
いや、ここはもう待つ、耐えるしかないよね。まあ、これはもうあのプラント会社とかもよくあるんだけど、うんうん、ここはやっぱりその製造業というかものづくりのやっぱり厳しい一つのリスクだよね。うんうん、
内装の資材が高いとちょっと待ってみるとか、うん、そういうこともあるんですかね。
いや、待ってないでしょ、もう決まってんだからさ、うん、もう作るしかねえんだよ、とりあえず、だから発注を待てるよ当然、うんうん、だからなかなか厳しいよなって思いますよ ね、 これね、
まあ、それでいうと、この建設会社は大きいこのビルを建てることになっているし、うん、今取り掛かっているから、うん、このあと大きい収入が入るはずだって、あまり当てにするのもよくないですか。
いや、最近はね、はい、まあ、だからそれで一回将来の工事を引き当ててしまえば、それよりまあ良ければプラスが出るんだけど、はい、工事進行基準でそのなんだろう、業績を出していくから、はい、その進行したら何パーあったら何パーのステっていう感じで、うん、で竣工した時はいお金をくださいっていう形じゃないから、はい、だからそこがちょっと今変わってるんだけど、うん。うん、
こう株を買いたい方とか持ってる方はこうどういうタイミングでジャッジしていったらいいのかなと思って、
うんうん、そう、だから建てたい人はたくさんいるんだけど、その地理というか、はい、その利益と損のその、うん、ブレが激しすぎるから、やっぱ高めに取らないといけないと、どんどん建設費も上がっていくしっていうのもあるし、それをぶち抜けて赤字になることもあるわけですよと、はい、いうところなので、はい、意外とね、この建設って難しいし、そのなんだろう、大変な、そのなんだろうな、まあ、目に合うことが、ね、意外と多いんですよねと、いうことです。まあ、ちょっと1銘柄にちょっとね時間を割きすぎましたけど、はい、まあ、それもそれで勉強でよかったなと、まあ、
建設全体的にそういうことが言える、うん、
言えるというところで、やっぱりね、今日の値下がり率ランキングがやっぱ多かったなと思ってます。うん、まあ、じゃあ値上がりはじゃあ何が多かったんですかというと、まあ、ソフトバンクの話もまあありましたが、そうですね、他にですね、値上がりはですね、今日はキリンですとか、うん、あとはですね、結構ハイテクの一部もありましたね。うん、ですし、出品とか、
出品、
はい、あとは、あ、これはまあリユースですけどね、あとはね、うん、この番組でもよくお話した日本 CM 系とかね、はい、ものすごい決算が出てましたね、なんだこれみたいな、のもあったりとか、まあ、して、意外とですね、はい、やっぱりものづくりでも輸出系が強いですね、うん、まあ、建設も海外もあるんですけど、やっぱり、うん、構造的に厳しいと。で、まあ、そこからどうその指数に跳ねてくるかっていうところでまとめなければいけない、非常に難しい時間の先方をしてしまったんですけど、
どう生かしていたらいいですか。まあ、買いづらいは変わりないですよね。
そうだから、まあ、まあ基本はさ、日経平均の CFD をやるんだったら、やっぱり日経平均のその寄与率が高い銘柄の状況を見るっていうのが大事だと思うんですよね。うん、だからまあそれで、まあ、多分上下するっていうのは基本的な、まあ、やり方なので、はい、だからそこのを見るか。でもまあ、主力どころの、その、 業績が頭打ちまでも伸び尽くしちゃったよねっていうふうに思う人結構いて、まあ経験のサイクルがこうあって結局はそうなることがあったんですけど、意外と伸び続ける可能性って日本企業って僕はあると思ってるんですよ、はい、で、それはまあ経営の合理化とか円安とかうまく使ってっていうのは当然あるし、まあ、インフレもプラスになるだろうし、普通はねで考えると意外とまあ、見どころはたくさんあるかなと思ってるんですよ、うん、ただしちょっとピッチが早いなっていうのだけはね、言っときたいなと思ってます、はい、でアメリカがね実はそう思わせてくれたのはやっぱり米国企業なんですよ、うん、で米国のね決算のレビューをしなきゃいけない、これ5ページなんですけど、この4級の決算がですね、すみません、なんか文字がなんかあれが日本がおかしいけど、とりあえずね4級が増益に転じたんだよこれ前年同期比で、はい、で、まあ、半分ぐらいの企業が先週末、もう今週はかなり7割以上出てるけど、半分ぐらいの企業が発表してるときに一株利益が 72% の利益が上回っていて、企業が上回っていて、前年同期でプラス 1.6% になりました。 1.4% マイナスだったものが 1.6% プラスになりましたと、うん、
すごい、
いうことで、これはやっぱり、まあ、ガーファー含めてですね、うん、非常にね、まあ、業績が、まあ、先週も言ったんですけど、こんなわかんねえよと、だから大どころが来た時にひっくり返るんじゃないって言ったら、やっぱりそうなりましたね、うん、はい、ということと、あとね、いろいろ分析してみますと、一株当たりこれ半分、まあ、7割6割7割発表しているところなんですけど、一株当たりのですね利益これが2桁伸びている。だこのすごいもう業績がアメリカなんか伸びきっちゃった水準で、はい、2桁増、だから 10% 増以上になっている、
さらに
銘柄というのがですね、43% ぐらいあると、いうことなので、意外とこの高金利で、の中でね、企業の利益が成長していると、いうことはですね、非常になんか自信を持ったなということと、あと今後の話を考えると、はい、また米国の話になっちゃうんだけど、この設備投資の額が半端ないんですよ。
設備投資ですか、
うん、これを言う人あんまりいないかもしれないですけど、まあ、マイクロソフトとかでもね、ですね、115億ドルの設備投資、とかね、あとメーターも、設備投資の、予想の上限を20億ドル引き上げて、24年度通年ベースは300から370億ドル、だから4兆5兆、はい、マックスで投資しますと、いうことですし、アマゾンはですね、2023年はちょっと配送とかその辺をちょっと支出削減してるんで、まあ、ちょっとシュリンクした部分はあったんですけど、2024年は AI の推進をやってですね、その前年よりまあ500億ドルぐらい上回るんじゃないかということで、あとアルファベットも、まあ、増やすということなんですね。で、そう考えるとやっぱりこの設備投資というのが、まあ、末端の企業まで、まあ、多分ハイテク型ハイテクで来るじゃないですか。だからこのハイテク相場が来てるっていうのもあるし、まあ、それは大体まあみんな明るみになったところが天井なんだけど、まあ、ただこんだけ設備投資すれば第2第3の成長っていうのはまた訪れるんですよ、はい、うん、だからそこは米国株の強さとその 10% を、超えるような伸び、もうあり得るんじゃないかなと思ったりするんですよね。
その設備投資の関連銘柄とかを探っても、
ああ、だからそれがだから、AI とかだったら、うん、だからその AI 関連の銘柄が、ごめんなさい、ハードの銘柄ですね、はいはい、が日本株すごい変わったじゃないですか、製造装置含めてですね、だその辺になってくるというところで、まあ、ここまでガチいったんですけど、この後どうなんですかねっていうのが、ちょっと個人的にはまあ分からんねっていう状況ではおると、うん、いうことなんですが、まあ、ただこのね、設備投資のは本当に、次の成長もね、まあ、そのにつながりますから、うん、そこはまあ意外といいのかなと思ってます、
うん、まあ、そこまで伺っても本当に強い相場なんだなという、うん、はい、ところが伺えます、 ということで、ここまでは坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。
さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。ここからはしゃべくりカブカブ。こちらのコーナーでは坂本さんや番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ、株式投資の肝となるエッセンスや今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りししゃべくりまくります。今回は優待に飛びついていいのについてしゃべくりまくっていきたいと思います。飛びつきたい。
そうなの？
飛びつきたくなるじゃないですか。羨ましいなと思いながら、いろんな優待をね、見たり聞いたりしてるんですが、まあ、なぜこの話題かと言いますと、うん、話題になりました、キルフェボンの、うん、カードを優待でもらえるというので、
新設したよね。
はい、うん、ということで、ソフィアホールディングスが、はいはいはい、話題になりました。では、概要をお話しいたします。はい、6942のソフィアホールディングスは、1月31日、株主優待を新設することを発表しました。株主優待は、毎年3月末と9月末時点の株主が対象となり、100株以上を保有する株主に、保有株数に応じて、キルフェボンチャージ、ギフトカードなどを年2回贈呈するというものです。この株主優待は2024年3月末時点の株主名簿に記載または記録された株主から実施されるということです。で、ちなみに株主優待となりますキルフェボンチャージギフトカードは人気の洋菓子店キルフェボンのウェブストアでタルトや焼き菓子などの購入に利用できるギフトカードです。こちらを年2回もらえる上、株主優待の利回りは 7.08% もあるということで注目度がかなり高いんですけれども、飛びついて買った方もいると思います。
はい、はい、これはすごい株価の上昇になってますね。はい、あらさんちなみにこれは、はい、株価の方はどのぐらい上昇しているかっていうのをまあ聞きたいところなんですが、
はい、
でもじゃ引っ張ってるからね、頑張ってね。
はい、ありがとうございます。すいません。はい、
まあ僕が見ます。もういいか、いけるか。
はい、はい、はい、
よ、本日の終値がいこう。
はい、1月、31日時点で847円 で今日の割値が1499円でした。
前日比275円安なんだけど、
はい、
2月8日金ですね、今日の高値1991円、はい、ということで、まあ、2倍以上になったということで、このソフィアホールディングスは年2回ね、この100株持ってたら、このキルフェボンチャージギフトカード3000円分というのをまあもらえて、だから6000円分年間もらえるんだよね、という話なんで、これはお得やという人がいたと。で、これはまあ、優待、仮にね、300円上がってしまったとしても、買おうとしたとこから800円が300円上がっても、年間6000円だから3年もらえばトントンだぜと。それが10年もらえばトントンだぜ、10何年もらえばトントンだぜ、買ってしまったということは、まあ、行き過ぎかなっていうのは当然思うんですけど、まあ、この行き過ぎでこんだけね、株価が動くとですね、非常に、まあ、この会社ってどうなのとか、なんでこの、株主優待にキルフェボンにしたのっていうのはあると思うんですけど、このソフィアホールディングスっていうのは、傘下に調剤薬局を展開する企業、インターネット関連を置く企業ですと、いうことなんですけど、これね、会社に IR が出てます。はい、まあ、企業情報のトップページにあるんですけど、 平素は格別の引き立てをいただき厚くお願い申し上げますから始まってですね、一部報道により、当社とキルフェボン株式会社が、資本関係にあるではないかというお問い合わせをいただいておりますが、当社とキルフェボン様は一切の関係がございませんと。うん、株主集団の導入にあたっては、キルフェボン、の商品が多くの支持を得ているという事実を考慮して、当社の株主の皆様に優待品としてふさわしいと判断したと、いうことで、関係あるんですかって聞いた人がいたんでしょうね、これね。うん、まあ、やっぱりこれ僕らみたいな仕事してる人が、はい、とりあえず、取材と称して、うん、まあ、調べてもないから、うん、どういうことなんですかと。
どういうつながり
か。それが、僕が聞いて、ラジオ日記昼にやっていて、5人いるか、5人ぐらいが聞いてですね、はい、何人電話かかってくるんですかって話だったのかもしれないですよ。はい、なので、まあ、そういうのがあったんで、多分リリースがあったと思うんですけど、うん、まあ、そうじゃなくて、個人投資家もこれどうなんすかっていう人もいたとか、あとは、まあ、いろんなメディアがあるから、記事書く人もいるから、取材するわけですよね。うん、だから、まあ、そういうのがあったのかなと。
それほどの話題になりました、
ね。いや、俺も関係あるのかなと思ってネットで調べたもん、これ、はい、今日来る前に。いや、関係ないだろうと。で、うちのスタッフと、関係ないよなとかって、はい、あ、先生、これ、なんか、あれ、なんか、ページ、IR が、IR とかが出てます、みたいな話で。
全く関係がなかった、はい、ということなんですが、
ちょっとね、連絡にも来たんですけど、
これ今期の業績予想が前期比で減収減益であったということで、うん、まあ、株価へのね、うん、
いやもうね、俺株主優待に関してはね、いろんな思惑がね、はい、あってね、分からんよね、とりあえず、うん、まあ、株価対策もあるし、そうですね、某熊本の住宅関連の会社の社長さんとね、お話、はい、リバークさんとね、話すこともあるんですけど、あったんで、YouTube 残ってるんですけど、もう株価対策でやってますと、はっきり言ってたね。だから、時価総額300とか500になるまでは、500億になるまでは、基幹投資家は相手にしてくれないから、個人投資家が、まあ、会社知ってもらってしっかり買ってもらって保有してもらって、うん、会社の価値が上がってきたら、基幹投資家に橋渡しするっていうのをもうイメージしてますと、うん、ああいうふうに使うところもありますからね、はい、まあ、
知ってもらう大きなきっかけには、ね、間違いなくなってますよね、
うん、まあ、なると思いますからね、うん、はい、うん、だからいいんじゃないですか。だって株主が1万人いたら1万人その会社知ってることになるからね、はい、まあ、B2C の会社は特にいいよね、うん、まあ、ここも一応調査だから B2C でもあると思うんですけどね、はい、まあ、そんな感じですと、
はい、で、まあ、結局なんですが、うん、優待に飛びついていいんでしょうか。
優待は、いや、ダメでしょ。だから、すぐ飛びついたら、結局のところ、これって、まあ、短期で売買できたけど、うん、短期で売買ができる、もし上がっちゃう場合は、年に2回もらえるからとかじゃなくて、うん、何年分キルフェボンのタレともらえるんやと思って、売却するのが一番いいと思います、これはね。うん、はい、なので、その辺も考えながらですね、何年分のこの優待をもらえたっていうのを基準にして売るっていうのもありなんじゃない。ただ、優待が欲しいから買うって人は別だよ。コレクターでさ、ブログに書くのが仕事ですみたいな。うん、人はまあ別だと思うんですけどね、うん、
なんかオリジナルの商品ですとかね、なんかそういうのだとそこに価値を見出す方もいらっしゃるのか
な。そうなんですよ、はい、うん、まあ、そんな感じでございます、はい、
まあ、優待が良くても、まあ、その分注意してしっかりと見極めた方がいい、うん、
あとは大事なのは、減ったと、なくなった時とか減った時はやっぱりその分株価落ちるからね、うん、その分はもうすでに株価のプレミアムとして乗っているというのを頭に入れていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、ということで今回は優待に飛びついていいのかということをしゃべくっていただきました、はいはい、では次のコーナーで、今回もですね、今週もリスナーの皆さんのコメントに答えていただきたいと思います、うんうん、ここまではしゃべくりカブカブのコーナーでした。坂本さん、今週の気になる注目銘柄、はい、選別のポイントを教えてください。そう、
今週はですね、まあ、決算があってるの、うん、出てるので、はい、まあ、決算かなと思います、はい
はい、決算、高決算だったところ
です。高決算というか、まあ、評価不足なの、織り込みなのっていう話かな、うん、そんな感じでしていければなと思ってます。
ということは結構押し目買いができる銘柄かもしれない
と、はい、押せばね、このままね、はい、
はい はい、ということで今日は決算をまたいでの、はいはい、銘柄を教えていただくことになっております。ではですね、はい、こちらのお時間で今週もリスナーの皆さんからのコメントにお答えいただきたいと思います、はい、まあ、
瞬間返信を、ね、していきたいと思います、
ね、お願いします、はい、では私からいいですか。
何でも読め、
まずはですね、これお名前もお呼びした方がいいのかな。
あ、いいんじゃない、みんな呼んでほしいだろうとです。
はい、では焼き鳥184さん、はい、ね、いつも聞いてくださってるリスナーさんですね。 すいません、ありがとうございます、はい、米国大手のリストラが決行されていますが、これ本当にいいのかと思っちゃいます。
あ、なるほど、まあ、リストラされた人としてはね、日本の方はね、意外とちょっとリストラってええと思うけど、意外と向こうの方ポジティブの方も多いしっていう話をするともう時間が終わっちゃうんですけど、これね、はい、やってたのって、まあ、これがよく話題になったのは、2023の19ですね。だ、去年の今ぐらいかな、うん、特にガーファ中心にハイテク企業のリストラっていうことがよくね、出てたと思うんですよ。で、これをやって、でも景気が悪くなると失業があったわけで、意外とポンポン、まあ、移れたようで、うん、まあ、まあ、うまくそこは回ったみたいでよかったなと思うんですけど、あのね、リストラをすると、当然その分人件費が浮くじゃないですか。
はい、
人
件費が。だいぶ浮きますよね。
だいぶ浮くよ。だって一人3000万とか5000万とか取ってる人いるわけですから、円、はい、ベースでね。はい。だからそういう方がお抜けになれば、まあ、それはそれでね、実際、ある程度のね、まあ、その財務ないし、まあ、利益が出てくると、うん、いうふうになるんですよね。で、まあ、ちょっと話を一回そらすけど、今回 の、 その、はい、僕冒頭で話してた、さっき話してたその設備投資っていうのも、うん、まあ、人材も当然設備ってついてくるからね、だから人材さえも当然あるでしょうというのもあるし、だからこれはまあ実際この、蛇口のをひねったり出したりっていう繰り返しなんですよ、うん、で、ここのポイントとしては今の後継さん実はこのリストラつながってますと、
はい、
でこの番組で僕はよく言ったお話をしてたんですけど、うん、あのですね、リストラをしてだいたい3四半期で効果が出てくるという話を僕はいつもした、はい、まあ、あやさんも覚えてると思うんだけど、
はい、何度もお聞きしました、
はい、それがやっぱ出てきたんですよっていう話じゃないですか、
はい、これはついにいよいよここからってことですね。
だから二桁増になるところもあるし、うん、非常に儲かったところもあるし、一回人員をすりむかして無駄を削いでもう一回設備投資するぞというような状況に彼らはなっているということ。だからやっぱ経営はうめえなと、まあ、思うし、まあ、日本でもさ、まあ、個人投資家も10億ぐらいあればお金貯まっていく一方ではという人がいて、まあ、確かにそうだろうと、思うんですけど、やっぱりその、なんだろう、横綱相撲ができるよね、
うん、
もう世界でこんだけもう地位を確立してるわけだからね、
はい、坂本さん、どんどんお答えいただきたいんですが、お時間が限られてますので、
で、はい、
YouTube タイムの方でまたよろしくお願いします、はいはい、というわけで、気になる坂本さんの注目銘柄は、この後の YouTube 限定配信で解説いただきます。時刻は午後5時17分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
さあ、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。この後の YouTube タイムね、うん、またたくさんお答えいただく予定ですので、はい、引き続きコメントお待ちしております、うん、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。